大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。梅雨らしいお天気の日が続いていましたけども、この週末土日は中休みにしては暑くなりそうということで、30度近くまで気温が上がるなんていう予報も出ていますけどもね。熱中症予防のためには水分と塩分の補給を忘れずに。この時期は多少晴れていても割と湿度が高くて、気温は25、6度なのに蒸し暑くてね、結構汗をかいてしまいますからね。季節柄、このところ我が家の玄関の周辺とか、うちの外壁で小さなカタツムリをよく見かけるんですよ。まあカタツムリといえば、アジサイの花が咲いている横で葉っぱの上に乗っているなんていうアングルが一番梅雨の時期には映えると思うんですけどもね。私が最近よく目にする小さなカタツムリっていうのは、多分今年生まれた子供だと思うんですけども、物置の外のコンクリートの段々のところとかね、垂直の外壁に張り付いているんですけどね。そこで思い出したのが、確か去年の夏だったと思うんですけども、自然観察や昆虫を扱ったテレビの番組で、どっかの大学の生物学の先生が言っていたんですけどね、そういうところに張り付いているカタツムリっていうのは、コンクリートに含まれている塩分を舐めているんですってね。まあ自然界にはいろんな有機物とか栄養素はあるんでしょうけども、塩分というのはなかなかなくて、そういえばちょっと昔、南アルプスの山で増えすぎた野生の鹿が岩塩ですね、塩を舐めに来るとか、美しが原の牧場でも放牧された牛たちが食べる草はたくさんあるんだけども、塩分だけは自然界にないんで、人間が定期的に塩を与えているなんていうのをニュースで見たことを思い出しましたね。まあ人間の場合は取りすぎるといけないと言われる塩ですけども、動物や昆虫にとっては生きていく上で不可欠なもんなんだと、その小さいカタツムリを見つけてそんなことを思い出した梅雨のある日の出来事でした。ちゃんちゃんってね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。それじゃあ早速今週は1曲目聴いていただきましょう。ちょうど今梅雨の時期の曲ですね。谷村由美さん、ときめきをビリーブ。雨上がりとか傘とか、そういった歌詞がたくさん出てきますね。今週の1曲目は谷村由美さん1992年の曲、ときめきをビリーブでした。
蔵出しコレクション。
さて今週のこのコーナーは、今日は聞いてくださってるかな、長野市のハジ・ジョリソンさんから先月いただいたリクエスト、ようやく手に入れたんでかけますよ。日本でも1970年代の終わり頃に人気があったアメリカ製の刑事ドラマ、スタスキー&ハッチの主題歌、デビッド・ソウルが歌っている安らぎの季節という曲なんですけどもね。私も子供の頃思い出すと、60年代はコンバット、ナポレオンソロ、奥様は魔女をはじめ、アメリカで作られたドラマが日本でもたくさんテレビで放送されていましたよね。あの映画解説をしていた、もうお亡くなりになった水野晴郎さんは、あの時代にそういったドラマを輸入する仕事をなさっていたんだそうですけどもね。そんな中で私が好んでよく見ていたのは、バイオニックジェミー、それにチャーリーズエンジェルの頃でしょうかね。ただしそれは高校生までで、その後このスタスキー&ハッチや白バイ野郎ジョン&パンチの時代になると、もう大学生でしたから、そういうドラマをやっていると名前は知っていたんですけどね、毎週欠かさず見るほどではありませんでした。ですから私より5つ6つ年下の、今50代の後半から60歳くらいの世代にとっては、記憶が鮮明っていう方が多いんじゃないでしょうか。刑事スタスキー&ハッチはアメリカで始まったのが1975年、足掛け4年ほど放送されていました。日本では遅れること2年、1977年昭和52年の12月からスタートして、81年の1月の末までネット局の多い TBS 系で放送されていたんですね。小柄でパーマのかかった黒髪のデビッド・マイケル・スタスキー、当時最新モデルのフォードのスポーツカーグラントリノが愛車で、フットワークが軽いのが売りだったんですね。日本での吹き替えは下條アトムさんがやっていました。 その相棒で金髪の長身のケネス・ハッチソン、愛称がハッチ、吹き替えは高岡健二さんがやっていて、二人の若い刑事のコンビがいろんな事件を解決していくという刑事ものドラマだったんですね。スタスキーを演じていたのはポール・マイケル・クレザーという人で、後にあのシュワちゃん、アーノルド・シュワルツェネッガーのバトルランナーの監督なども務めています。そしてハッチ役のデビッド・ソウルはもともと歌手志望だったものの、全く売れずに俳優に転向しまして、1973年にクリント・イーストウッドのダーティ・ハリー2で悪徳警官役を演じたのが評価を得まして、ハッチの役に抜擢されたんだそうですよ。1977年の1月に Don't Give Up On Us、 日本語タイトル安らぎの季節という曲を出しまして、ビルボードのチャートのなんと1位になったほど大ヒットしました。日本ではドラマの放送開始の12月から主題歌としてエンディングに使われまして、オリコンオリジナルコンフィデンスの記録ですと7万6000枚売れているんですね。洋楽でこの数字っていうのはなかなかのヒットなんですよ。では刑事スタスキー&ハッチの主題歌、デビッド・ソウルの歌う安らぎの季節、 Don't Give Up On Us。 今週の蔵出しは懐かしのアメリカ製の刑事ドラマスタスキー&ハッチからデビッド・ソウルが歌う主題歌の安らぎの季節、 Don't Give Up On Us でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の映画は是枝裕和監督の最新作といえば、少し前のニュースでもご存知の方も多いと思いますけども、先月のカンヌ映画祭で脚本賞を獲得した坂本雄二さんの手による怪物です。是枝作品としてカンヌで賞を取ったのは2018年の万引き家族のパルムドール最優秀賞以来で、しかも今回の作品は前編を諏訪湖の周辺でロケしたことでも話題になっていますよね。ですから今長野県内の上映館にはたくさんの方が足を運んでいるという人気ぶりです。この脚本の坂本雄二さんは少し前にこの番組でも軽く触れましたけども、テレビドラマでは古くは完治理科の東京ラブストーリー、そして安田成美さんの同級生、また最近ではどちらも松たか子さんが主演したカルテットと大豆田とわ子と3人の元夫、こういう作品を手掛けている人なんですけども、映画で大きな賞を取ったのは今回が初めてだそうです。私は東京ラブストーリーの時代の作品はしっかり見ていませんでしたけどね。新しめのカルテットとか大豆田とわ子は毎週録画して欠かさず見ていたくらい、面白い脚本を書く人だなぁと思っていました。今回の作品怪物で主役を務めるのは小学校5年生の男の子2人、港と入りです。諏訪湖の近くのマンションに住む港はシングルマザーの母親と2人で暮らしています。その港がある日顔に怪我をして家に帰ってきます。学校で何かあったのと問い詰める母に、港は担任の堀先生に叩かれたと告げるんですね。翌日学校を訪ねて真相を確かめようと校長や教頭に本当のことを話してほしいと訴える母でしたが、学校側は木で鼻をくくったような謝罪の言葉を繰り返すだけで、張本人の堀先生にも会わせてくれません。そんなことが何度も繰り返されるうちに学校の対応に不信感が溜まっていく母でしたが、息子の港も何かを隠しているように見えました。先生による生徒への暴力事件、次第に噂が大げさに広がっていく中、結局学校は堀先生を矢面に立たせた保護者説明会を開いて彼に謝罪をさせるんですけども、それも結局学校の新聞ネタになってしまって、堀先生の恋人が彼の元から去っていくという不幸な結果を生んでしまいます。本当に起きたことを知っているのは港と入りだけ。しかしある嵐の日、二人は忽然と姿を消してしまうのでした、というようなストーリーなんですけどもね。うまくやっていくためには嘘をついても守り通すものがある、そういう子供たちの行動は大人の姿を反映させる鏡そのものだと切に感じましたね。港の母親には安藤さくら、堀先生には永山瑛太、その恋人は高畑美月、小学校の校長に田中優子、入りの父親に中村獅童といったキャストです。さて一体タイトルになっている怪物とは何を指すのか、それは見る人の判断に委ねられます。 そしてこの3月に亡くなった坂本龍一さんが全編音楽を担当しています。この映画の曲が彼の遺作になったんですね。今週ご紹介した新作は、地元の小学生など700人ほどがエキストラとして参加したオールスワロ家の作品、是枝裕和監督の怪物でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズはおかげさまで間もなくオープン17周年を迎えます。皆様への日頃の感謝の気持ちを込めていろんな企画をご用意しています。まず先週ご紹介したように、6月23日金曜日は去年上映した大河への道の特別上映会を開催。新作落語の原作者である立川志の輔さんをお迎えして舞台挨拶も予定しています。この大河への道上映会の特別鑑賞券のプレゼントなどについては、明日18日日曜日の信濃毎日新聞に掲載される広告をご確認くださいね。そして24日土曜日のオープン記念日には、一般1200円、高校生以下1000円の特別料金でご鑑賞いただけます。一部特別料金が設定されている映画は対象外になりますので、詳しくは劇場までお問い合わせください。他にもストアでは、訳あり傷ありパンフレット1、売店ではコスタコーヒーのレシートご提示で2杯目おかわりキャンペーンや、お土産ポップコーンなどを期間限定でご提供しています。6月24日はぜひ長野グランドシネマズへお越しくださいね。また長野グランドシネマズの上映案内の電話番号が変わります。新しい番号は 050-6875-0139 050-6875-0139 です。6月下旬から以前の番号がご利用いただけなくなりますので、どうかご了承ください。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
先ほども怪物のところでちらっと触れましたけども、こちらはカンヌ映画祭で男優賞を獲得して再び注目されている役所広司さんのちょっと昔の映画をご紹介しましょうか。その主題歌を聞いていただきましょう。今回カンヌで男優賞を取った作品は、ドイツ人の監督ビム・ベンダースが東京の渋谷を舞台に、公共トイレの清掃員として働く中年の男平山を主人公にしたパーフェクトデイズという映画でして、日本での公開はまだいつになるか決まっていないようですけどもね。その平山を演じた役所さんのことを、私の留置衆と呼んでいたのが話題になったぐらい、ベンダース監督は日本の古い映画、特に小津安二郎作品に多く出演していた留置衆さんの存在感に惚れ込んでいたんだそうです。劉さんと言いますと、私にとっては森田健作さんが剣道部のキャプテンをやっていた1970年昭和45年の人気テレビドラマ、俺は男だ、森田健作さんのモノマネよくやりましたけどもね。そのおじいちゃん役とか、男はつらいよでは柴又帝釈天のお寺の和尚さんのイメージが強いんですけどもね。小津作品の中でも特に有名なのが東京物語、その主人公の無口な老人の役がよく知られていますけども、東京物語は1953年昭和28年の公開で、留置衆さんまだ49歳で50歳にもなっていなかったんですね。役所広司さんはその3年後、1956年昭和31年の生まれで今67歳ですから、昔のお年寄りはいかに老けて見えたか、今と随分差がありますよね。役所広司さんは長崎県の諫早市生まれで、地元の工業高校を卒業した後上京して東京の千代田区役所の土木工事課に入っているんです。たまたま友達に連れられて見に行った中台達也さんの舞台に感銘を受けて、その中台さんが主催する俳優の養成所無名塾に入った時に、中台さんから役所勤めをしていたんだから芸名は役所だと決められて、本名橋本浩二を改めたんですけども、これは割と有名な話なんですよ。その後1980年代からのテレビドラマや映画での活躍はご存知の方も多いでしょうけども、特に1996年の周防正行監督のシャルウィーダンスは大ヒットしまして人気俳優になります。その一方で孤狼の血とか素晴らしき世界といった作品ではヤクザの役をやったり、若手の監督が手掛ける地味な作品にも出演したりと、声がかかれば息に感じて何でもやるぞっていう気構えなんだそうですね。これから主題歌を聴いていただく2012年のコメディ映画キツツキと雨は、 その3年前、2009年、32歳の時に南極料理人で新人賞を取った沖田修一監督のその次の作品なんですね。山奥の村で木こりとして暮らす勝彦の役で、彼の息子、何事にもやる気が起こらない高一には高良健吾、その村にゾンビ映画の撮影にやってきた新人監督の田辺には小栗旬といったキャストで、映画の現場のドタバタに巻き込まれていく勝彦を役所さんがコミカルに演じています。この映画の主題歌フィルムという曲を歌っているのは星野源くんなんですけども、沖田監督自らオファーしてこの映画のために作詞作曲して書き下ろしたんだそうですよ。ではその曲を聴いてください。星野源のフィルム。2012年といえば星野源くんまだほとんど知られていない存在でしたからね、沖田修一監督には先見の明があったんでしょうかね。今から11年前の役所広司さん主演の映画キツツキと雨の主題歌、星野源くんのフィルムでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは高山村の久保の家のじいちゃんさんです。先週は昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のエクステンディッドバージョンで渡里哲也さんの口なしの花をかけていただきありがとうございました。そうなんですよ、高山村の方で前にリクエストくださったよなぁと記憶にはあったんですけどもね、久保の家のじいちゃんさん思い出せなかったもんですから、ご本人なら気づいてくださるだろうと思っていましたが、その通りです。5月31日から6月1日にかけて山田温泉の藤井荘で将棋の名人戦第5局が行われ、藤井聡太名人が誕生したことは皆さんご存知だと思います。名人戦の開催については高山村が村を挙げて誘致活動もして、村内のあちこちに歓迎の垂れ幕や旗が掲示されていました。ニュースでちらっとそんなシーンをね見ただけですけども、私は藤井六冠が第4局までストレート勝ちしてしまうと高山村では開催されなくなり、つぎ込んだ予算が無駄になってしまうので、関係者はいっぱいするように祈っていたなどという裏話もありました。なるほど、ストレート勝ちすると第5局がなくなっちゃうってことですもんね。そして最後にこの間根曲がり岳の話題がありましたんで、高山村の村民からお願いです。今年もすでに2件の遭難事故があって、幸いお二人とも無事に救出されています。しかし救助された須坂市の方は立ち入り禁止の区域に侵入して根曲がり岳を取っていて、自分のいる位置がわからなくなったようです。ルールとマナーを守って事故のないようにお出かけになる方にお伝えいただきますようお願いしますと書いてくださってますけどもね。そう、こういうニュースを聞くたびに思うんですけどもね、遭難するのは経験の浅い若い人か、よその土地からやってきた人じゃないかと思うんですけども、意外に地元の、しかもベテランで何度も山に入ったことのあるような人が多いんですよね。やっぱり昔取った杵柄だとか経験があるから大丈夫とか、体力も感覚も年とともに衰えていることを忘れ気味になっちゃうんでしょうかね。肝に銘じないといけないですよね。そしてこちらは長野市のハージ・ジョリソンさんです。先週は久しぶりにリアルタイムで聞けました。今週のスタスキー&ハッチの主題歌は聞いていただけたでしょうか。さてビートルズの記念日があるということなので、はいはい、先週話題にしましたけどもね、私としては黙っていられません。ジョン・レノンは一度も日本でソロのライブをやらなかったですけども、ご家族単位では結構日本に来ていましたよね。有名なのは軽井沢だと思うんですけど、私がまだ小学生の頃に軽井沢に親と遊びに行っていて、喫茶店でジュースを飲んでいた時、そこのお客さんが今ジョン・レノンが来てるらしいよっていう噂をしていたのを覚えています。本当だったのかな。残念ながら姿は見られませんでしたけどね。そう、小野横さん関係の別荘があるっていうんでね、万平ホテルあたりでコーヒーを飲んでる姿が目撃されているようですからね。そこでリクエストしたい曲があるんです。何週間か前に蔵出しのコーナーでソウルこれっきりですかっていう曲をかけてくれましたよね。はい、それを聞いてとっさに思い出したのはホットブラッドのソウルドラキュラとスターズオン45というオランダの企画モノバンドが出したショッキングビートルズ45です。当時ラジオではビートルズちゃんちゃかちゃんなんて紹介のされ方もしていました。そうそう、ビートルズの曲をメドレーでつないでいくんですが、歌っている偽ジョンの声がジョンにそっくりなんです。当時私は本物のジョンよりもこの偽ジョンの声が好きだったぐらいですから、 日本でも結構ヒットしたので、大岩さんのコレクションにきっとあるはずだと信じています。目をキラキラ。きっとあるはずだどころか、当時の LP サイズのシングル版も持ってるし、その後 CD 化されたのも両方持ってます。80年代の初め頃でしたよね。今手元に資料がないもんですから詳しく覚えてないんですけども。とはいえ先週蔵出しのコーナーで、ロッド・スチュワートが歌う In My Life をかけてしまいましたんで、ちょっとビートルズものはもう少し間を空けたい。もうしばらく経ってからリクエストにお答えします。待っててくださいね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。今まで食わず嫌いで敬遠していたのに、ふとしたきっかけで食べてみたら美味しかった食べ物ってありませんか？私が今沼にはまっているのは、この使い方合ってますかね？私も正しくは知りませんが、合ってんじゃないですか？それは、じゃがバターに塩辛のっけです。なんでじゃがいもに塩辛と敬遠していたんですけども、いざ食べてみたら、知らずに飲んでた40年を返してくれと叫びたいほど美味しいです。それにしてもこの不思議な組み合わせ、一体誰が考えたんでしょうか。今週の土曜日の夕方も番組の録音を聞きながらキッチンでドリンクして食べていると思いますと。あ、土曜日の夜は早めにやり始めるんですね。まあ、じゃがいもでバター、しかも塩辛とくれば北海道の名産品が並んでるって感じじゃないですか。きっと札幌すすきのあたりの居酒屋でなんてことじゃないでしょうかね。そして今週の、あ、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はいよいよ13巡目に入りまして、最初のあ、アンリの3曲をかけるんですけどもね、問題は3曲目を何にするかですよね。ということは1曲目2曲目は想像がついているってことですね。大岩さんのセレクトは直球カーブ、はたまたドロップでしょうか。最近野球用語にはドロップってないんですよ。縦に落ちるカーブって感じですかね。で、猫道さんは、私は令和まで冒頭してピーチ&アプリコットなんていかがでしょうか。私この曲申し訳ないですけど知らないです。そうそう、アンリさんはアンズの里の名誉市民なんですよ。これはね、後でご紹介します。調べてみて知りました。さあ、3曲一体何がかかるでしょうか。もうちょっと待っててください。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、おなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面に、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか、主題歌のリクエストなどなど書いて、白い箱に入れといてください。今週白い箱に入っていたメッセージありましたね。ラジオネームサザエ様、年齢14歳、来てくれたんだね。さて今週のサザエ様くんは、予定通りグラシネに来ることができました。お、勉強頑張ったんだね。見た映画はワイルドスピードファイヤーブースト。音楽が迫力満点ですごかったです。最初に評価するのはそこかい。ドムの運転はパパの運転と全く違ってかっこよかったです。かっこ汗。まあそれはね、映画ですから。危ないシーンはみんなスタントマン的なドライバーがやってますからね。次回作もぜひ見に来たいと思います。ではまた来週も聞いてくださいね。じゃんけんぽん、チョキフンガフフーと。それから先週に続いて、クマチーズさんのメッセージも入っていましたね。先週は何としても水曜日に間に合わせたくて書きましたが、WBC の侍たちの映画の感想を伝えたくて、そういえば先週から一度も映画の正式名が書かれていませんね。憧れを超えた侍たち、世界一への記録、 WBC 侍ジャパンの完全密着ドキュメンタリーなんですけども、テレビの特番などもいろいろ見て、これ以上映画で見られる場面ってあるのかななんてくらいの気持ちで行ったんですが、やっぱり感動です。皆さんもぜひ見に行ってください。そうそう、まだこの映画ご覧になってない方には朗報です。6月2日から3週間限定の上映ということだったんですけどもね、日本中あまりの人気で1週間延長されたそうです。6月29日の木曜日まで上映期間が延びましたんで、くれぐれも言っときますが、エンドロールが全部終わった後のほんの10秒足らずのワンシーン、 お見逃しなくってことで。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。こちらはロングランで興行収入の記録もどんどん伸びている名探偵コナン黒金のサブマリンの主題歌、スピッツの曲ですね。美しいヒレ。私このタイトル最初に見た時には美しい寿司だと思っていたんですけど、魚編に老人の老、老いるという字の下に日本の日という字を書いてヒレって読むんですね。名探偵コナン黒金のサブマリンの主題歌、スピッツの美しいヒレでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は13巡目に戻りまして、最初のアです。これまでアは天地真理、アリス、青井照彦、安全地帯、アルフィー、朝岡めぐみ、RC サクセション、アン・ルイスにアグネス・チャン、朝倉美希、浅田美代子、そして前回12巡目は赤い鳥とやってきたんですけども、すべて3曲ずつかけてきましたが、今回はアンリの3曲です。アンズの里と書くアーティスト名、その上1998年の長野オリンピックの公式テーマソング、シェア瞳の中のヒーローの歌手に抜擢されたりと、なんとなく長野県と縁があるんじゃないかと思ったんですけどもね。1983年に今の千曲市のあの安ズの里のイメージアップとか観光振興に役に立ってもらったっていうことで名誉市民に選ばれているんですね。このアンリという名前はデビュー当時所属していた事務所の社長が娘につけようと思っていた候補の一つだったとのことです。本名は川島英子さん、栄える子ですね。1961年昭和36年の8月、神奈川県の大和市生まれで、今年誕生日が来て62歳です。幼い頃からピアノを習っていて、思春期にはユーミンや尾崎亜美、吉田拓郎、井上陽水といったフォークニューミュージック系が好みで、当時流行の洋楽もよく聴いていたそうです。どういういきさつでプロデビューすることになったか詳しくは分かりませんけども、1978年昭和53年高校2年生の時にデビューの話がまとまったんだそうです。作詞作曲は好きなアーティストの一人尾崎亜美さんに依頼することになりまして、尾崎さんといろんな話をするうちにオリビア・ニュートン・ジョンの曲が好きだと分かった尾崎さんが作ったのがデビュー曲でした。高校2年の夏休みになんとロサンゼルスで録音したんですけどもね。今週のインデックス、アンリの1曲目はオリビアを聴きながら。今でこそ多くの人がカバーしたりしてますけども、発売当初のレコードセールスは5万5000枚ほどだったんです。その後曲を作った尾崎亜美さん自身のカバーも人気になったり、アンリの代表曲の一つですけども、最初はそのくらいだったんですね。インデックス、今週アンリの1曲目はデビュー曲のオリビアを聴きながらでした。デビュー曲で歌唱力は評価されたものの、しばらく大きなヒットは出ませんでした。アイドル的なイメージの地中海ドリームとかコットン気分、思い切りアメリカンなどは1万枚から2万枚のセールスで、この頃からアンリイコール海っていうイメージが定着していったんですけども、1983年の夏に転機が訪れます。日本テレビで放送されることになった少年ジャンプの人気漫画、北条司原作のキャッツアイの主題歌をというオファーが舞い込みます。アニメの主題歌は初めてということもあって、本人もイメージ的にどうかとちょっと戸惑ったそうですけども、かえってイメージを変えるきっかけになるかもしれないという予感もあったとか。そう、それが当たって、結果的にはシングルレコード82万枚を売る大ヒットになりました。インデックス、今週のアンリの2曲目は、オリコンのチャート1位も獲得した、キャッツアイ。今でもアンリの代名詞になっている曲、インデックス、今週の2曲目はキャッツアイでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は13巡目に入って最初のアンリの3曲をお送りしています。キャッツアイが大ヒットした余韻で、続いての曲、門松俊樹プロデュースの悲しみが止まらないは42万枚を売りまして、翌年84年の最初の曲、気ままにリフレクションは日清焼きそば UFO の CM ソングに起用されて、どちらもオリコンのチャートでベスト10に入っています。それからしばらくは第一線の人気シンガーとしてライブを中心に活動を続けるんですけども、1988年昭和63年の夏に久々のシングルヒットが生まれました。 アンリ本人の最初の結婚に合わせてリリースしたことで、この時代ハッピーウェディングソングとして人気を得たんですね。インデックス今週アンリの3曲目はサマーキャンドルズ。この曲を結婚披露宴に使ったっていう人も多かったでしょうね。今週のアンリの最後の曲はサマーキャンドルズでした。その後も89年にドラマの主題歌に使われたグルーヴァーゴーゴーとか、93年のドルフィンリングも人気がありましたね。今はロサンゼルスに住んでいるそうで、今年デビュー45周年、日本に帰ってきて全国8カ所でツアーを行う予定だそうです。インデックス今週から13巡目に入って最初のアンリの3曲をお送りしました。ということで来週はイなんですけども、これまでイは石野真子、岩崎ひろみ、イルカに逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子、井上陽水、イエローマジックオーケストラに石川さゆり、泉谷茂ときて、前回12巡目は池田聡3曲やりましたけどもね、全部3曲ずつかけているんですね。来週はちょっと変化球でパームボールあたりでいきましょうかね。井上隆之バンドどうでしょうか。彼らが演奏した懐かしの人気ドラマのテーマ曲3つかけますけども、視聴率が高かった番組ですから、70年代テレビをよく見ていた世代は全部ご存知のはずですけどもね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、初めて歌が入っていないインストゥルメンタルだけの3曲、井上隆之バンドです。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは長野市の日本いちごの山さんです。今週信濃鉄道の脱線事故が思わぬ波紋を呼びました。あ、何だったんだろう。大脱走を見に来ようと思っていた友達が来られなくなって、あ、午前10時の映画祭でやってるんですよね、スティーブ・マックイーンがスクリーンで見られないと思うと悲しすぎると嘆いています。幸い再会の目処は立ったようで、彼女もマックイーンにありつけそうですが、よかったよかった。影響がかなり大きかったですよね今回。それでも見に来れてよかった、梅雨らしい天気になってきましたね。長野市もちょっと郊外に行って、田植えを待っている水鏡に空が目いっぱい映っているのを見ると嬉しくなりました。梅雨の時期の青空、これが本当のさつき晴れですもんね。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですけどもね、明日は J3 公式戦が開催されます。私たちの後押しが足りず、この前の日曜日のホームゲームでも負けさせてしまいました。一時は J3 首位だったものの順位も下がってしまいましたが、まだシーズンは3分の2残っています。そうですよ。かえってピースマークさんたちサポーターの方が気にしすぎてませんかね。明日の対戦相手は鹿児島ユナイテッド FC で上位対決となります。ぜひともパルセーロを勝たせて、また連勝街道まっしぐらーということにさせてみせます。明日は午後2時キックオフ、真夏日の予想になっていますが、リスナーの皆様、長野ユースタジアムで美味しいビールを飲むのもいいでしょうから、ぜひお越しくださいませませといただきました。これは完全に帽子はもちろんですけど、男性でも日傘さした方がいいぐらいでしょうかね。足を運ばれる方は直前の予報はどうなっているかチェックしてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。